ヨハネの福音書1章16節から18節。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ヨハネの福音書のギリシャ語の文章はとてもシンプルです。新約聖書のギリシャ語を勉強する人は最初にヨハネの福音書を教材にしまして、単語ですとか文法ですとかそういうものを習います。けれどもそこで使われている言葉文章にはとても深い意味があって、それを理解し説明するのは簡単ではありません。で、今月はヨハネの福音書1章の1節から始めて15節までを礼拝で取り上げてきましたけれども、この部分だけでもロゴス、言葉、命、光、証、一人語などヨハネの福音書に独特な言葉、深い意味を持つ言葉が次々と出てきました。そして14節には恵みと誠という聖書に繰り返し出てきます大切な言葉が登場します。今日はこの言葉についてご一緒に考えてみましょう。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。恵みと誠の恵みはギリシャ語でカリスと言います。それから誠はアレセイアですね。で、実はこれは旧約聖書にあるヘブライ語のヘセドと、それからエメット、ヘセドは恵みの方ですね、エメットは誠の方ですが、この旧約の言葉の翻訳なんです。元は旧約聖書から来ています。ヘセドには親切、エメットには忠実という意味があります。創世記の24章の49節にアブラハムのしもべがナホルに言った言葉があります。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠を施してくださるなら、私にそう言ってください。もしそうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになります。アブラハムのしもべは恵みと誠という言葉によって、ナホールが娘リベカをアブラハムの息子イサクの妻に与えるという、その親切と忠誠を願ったわけです。このように恵みと誠は人に対しても使われますが、聖書は神こそが恵みと誠に満ちたお方であると、そう教えています。人間の場合は自分が好きな人に親切にするが、そうでない人にはそれを少し控えるということがないとは言えませんね。で、最初は親切であったのに、だんだんと態度が変わってくるということも皆さん経験したかもしれません。しかし神様は決して気まぐれなお方ではありません。神様の恵みと誠は誰に対しても、どんな場合でも、時が経っても変わることがないのです。詩編の57編10節。あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。これは神様の恵みと誠が人間の親切や忠誠をはるかに超えて確かなものであることを言っています。なぜ神様の恵みと誠は変わることがなく確かなものなんでしょう。それは 神ご自身が恵み深く真実なお方だからです。恵みと誠は神様が私たちに与えてくださるギフトであると同時に、それは神様のご性質、本質そのものなんです。神様ご自身が恵みであり誠であるお方なんです。詩編の86-15には、しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。とあります。神様の恵みと誠、それは神様ご自身の変わらない性質に基づいています。神様は変わらないお方ですから、神様の恵みと誠も変わらないわけです。もし恵みと誠というものが私たち人間の側の状態に基づいたものであるなら、神様の恵みと誠はもうとうの昔に消え失せていたかもしれません。旧約聖書のヤコブはこう祈っています。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの陣営を持つまでになりました。ヤコブは神様を信じる人でした。けれども彼の生き方は必ずしも敬虔な生き方であるとは言えませんね。それはヤコブ自身がよく知っていたでしょう。それでヤコブはこんな私にも神様が恵みと誠を注いでくださった、そのことをこの祈りの中で感謝しているのです。恵みとはそれを受けるにふさわしくないものに対する神の愛であるという定義がありますけれども、ヤコブはまさに神様の恵み、自分にはふさわしくないけれどもただ一方的にいただいた神様の恵みを知る人でありました。神様がヤコブに恵みと誠を注いでくださった、それはヤコブが神様がアブラハムと結ばれた契約を引き継ぐものだったからでもありました。ヘブライ語の恵み、ヘセドはしばしば契約の愛と呼ばれます。契約の愛、そして恵みと誠の誠のエメット、この言葉からですね、実はアーメンという言葉が生まれたのです。神様はご自分の契約にアーメンなお方です。最後までそれを守り通してくださる。ですから恵みと誠を英語の聖書では steadfast love and faithfulness と訳しています。揺るがない愛と一貫した忠誠。恵みと誠をよく言い表した言葉だと思います。詩編の138:2にも恵みと誠が出てきます。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。この御言葉は、礼拝の度ごとに心に覚え、口に出して唱えてみるといい聖句だと思いますね。礼拝とは実に、恵みと誠のゆえに、神様をあがめ、神様に感謝することだからです。次に16節ですが、ここには神様の恵みと誠、これはイエス・キリストによって私たちに届けられた、与えられたと書かれています。14節と16節を続けて読むと意味がよく通じますね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた 独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたというわけです。この方は恵みと誠に満ちておられたとありますけれど、イエス様は永遠の先から神様と共におられたお方ですから、神様の恵みと誠がそっくりそのままイエス様の中にあるのは当然といえば当然です。恵みと誠はイエス様のうちに満ち満ちて、そこから溢れ出し私たちまでに届いたというのがこの御言葉の意味です。恵みの上にさらに恵みをというのは、恵みの豊かさを言い表していますけれども、この最初の恵み、これは旧約の恵みであり、恵みの上にさらに恵みというこの恵みは新約の恵みであるということもできると思います。17節に、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したとあります。旧約時代、神様はモーセを通して律法を与えてくださいました。律法と聞くと人を束縛するものと考えられがちですけれども、律法は本来は神様の清さ、正しさを示すものです。人を罪から守るものです。もし旧約時代に律法が与えられず、神様の清さ、正しさが示されなかったとしたら、この世は全く神様から離れてしまって、神様に立ち返る機会すら失われていたことだろうと思います。けれども私たちは律法を守ることのできない、罪を犯してしまう不完全なものです。律法の恵みだけでは足らないのです。もう一つの恵み、福音によって明かしされた罪の許しの恵みが必要なんです。それがイエス・キリストによって与えられた第二の恵み、恵みの上にさらに恵みという、このさらに恵みの第二の恵みです。この恵みは旧約聖書でももちろん予言されていました。ホセア書の2章19節に、私は永遠にあなたと契りを結ぶ、義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたと契りを結ぶ。旧約時代にすでに義と裁きだけではなく、恵みと憐れみも予言されていたのです。イエス様は旧約に何百とある予言を成就し、恵みと誠を実現してくださいました。旧約の予言のクライマックスはイエス様の十字架と復活です。イエス様はその予言通りに十字架で死なれ、死からよみがえられ、恵みと誠を実現してくださいました。で、ある人は神様の清さ、正しさだけを見て神様の恵みと誠を見ません。別の人は神は愛で憐れみ深く恵みに満ちておられる、だから私たちは何をしても許されるんだと言って神様の清さや正しさを無視します。どちらも間違っています。詩編の89の14節、義と公正はあなたの王座のもとへ、恵みと誠が見舞いを進みます。義と公正、恵みと誠、両方は神様のものであり、神様はこの両方をもって私たちを取り扱ってくださる。神様は清く正しいお方であるとともに、同時に恵みと誠に満ちておられる。イエス様は決して神様の義をないがしろにして私たちの罪を許されたのではありません。私たちに代わって神様の義を完全に満たし、私たちが受けなければならない裁きを身代わりに受けてくださった。だからこそ 私たちの罪を許し、私たちを救うことがおできになるのです。神様の清さ、正しさを満たすお方であるから、私たちの罪を許してくださることがおできになるのです。神様の義と公正、また恵みと誠、これは別々のものではありません。イエス様はそれが一つのものであることを、あの十字架で私たちに示してくださったのです。イエス・キリストは恵みと誠を実現されたばかりでなく、私たちがそれを見ることができるように、それをよく理解することができるようにしてくださいました。14節に、私たちはこの方の栄光を見たとあります。私たちはイエス・キリストのうちに栄光となって現れた恵みと誠を見たのです。清しこの夜、巫女の笑みに、恵みの御代の明日の光、輝けり、朗らかに、と賛美に歌われている通りです。この恵みの栄光は、貝羽桶に寝かせられた時だけではなく、イエス様のご生涯を通して、イエス様の上に輝いていました。イエス様は変貌の山で弟子たちにそれを見せておられます。十字架の暗闇の中でさえ、この栄光は輝いていました。だからこそ、今まで信仰的なことなど何一つ考えることなく、淡々と任務を果たしてきたローマの隊長でさえ、イエス様の十字架を見て、この方は本当に神の子であった、と、叫ばずにはおれなかったのです。イエス様の栄光は復活の時に、昇天の時に、目に見える形で表されています。私たちはこの方の栄光を見た。この見るというギリシャ語なんですが、これはシアター、劇場の語源になった言葉です。イエス様はご自分の人生をまるで劇場のようにして、神様の恵みと誠を私たちに見せてくださった。弟子たちは直接その目でイエス・キリストの恵みの栄光を見ました。現代の私たちも聖書によって同じ栄光を見ることができます。四つの福音書を丹念に読んでいくとき、目の前にイエス様の姿が描き出されてきます。聖書のどの箇所もイエス・キリストについて語っていますから、そこからもイエス様とその栄光を私たちは信仰の目で見ることができるのです。18節。未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。イエス様は神様の恵みと誠を見せてくださり、その恵みと誠が私たちにとってどんなものであるか、その意味を解き明かしてくださいました。父の懐におられる一人子。この懐という言葉なんですが、ルカの福音書の中にラザロと金持ちのお話がありましたね。そこでラザロはアブラハムの懐の中にいたと書かれています。そこでこの言葉は使われています。それからもう一つ使われているのは、ヨハネの福音書の13章なんですが、最後の晩餐の時、イエスが愛された弟子が、イエス様の胸元に寄りかかっていたというところでも、胸元と言語では同じ懐という言葉が使われています。イエスが愛された弟子とありますのは、ヨハネの福音書を書いたヨハネのことです。他の弟子たちは礼儀正しくその晩餐の席にイエス様と少し距離をとって座っていたのでしょうが、ヨハネはイエス様の小さな声も聞き漏らすまいとイエス様の胸元に寄りかかっていたのです。ヨハネは弟子たちの中で一番若かったのです。まあ、ですから遠慮なくイエス様にそのようなことをしたのだろうと思います。ヨハネはそのことを通して他の福音書には書かれていないイエス様の言葉、イエス様のお心の中にあったものを書き表しています。ヨハネがイエス様の胸元、 懐でイエス様のハートビートを聞いたように、イエス様も永遠の初めから神様と共におられ、父なる神様のお心のそば近く、その懐で御心のすべてを聞き取っておられました。そして私たちにその神様の恵みと誠を余すところなく解き明かしてくださったのです。私たちはイエス様にある恵みと誠、その栄光を今年一年どれほど見つめてきたことでしょうか。またこの恵みと誠を解き明かしてくださるイエス様のお言葉にどのように耳を傾けてきたでしょうか。私はあなたの栄光を見ています。私たちはあなたが神を解き明かしてくださるのを聞いています。そのようにイエス様に申し上げることができるものでありたいと心から願います。祈りを捧げましょう。父なる神様、一年の最後の日をこうして御言葉と賛美、祈りと交わりの中で過ごすことができ、心から感謝します。まもなく始まろうとしている新しい一年も、あなたの恵みと誠、揺るがない愛と一貫した忠誠に目を留め、あなたの恵みと誠によって生かされる一日一日でありますように、私たちを導き、助け、励ましてくださる主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。